皆さんこんばんは。お願いします。今日はですね、短くセミナーの時をまた持たせていただきたいと思います。福岡から来ました、セラリコスタンドにいております。今日はですね、特に、予言の働きに伴う十字架というところをですね、中心にお話をしていきたいと思います。一言お祈りいたします。御言葉を読んでからお祈りしたいと思います。第一コリントのですね、14章の1節をお読みいたします。いつも開いているところですけれども、参加の方は337ページになります。14章の1節をお読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物の特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天の父様、このセミナーの時はありがとうございます。今日も必要な言葉を一人語ってくださり、導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めましてこんばんは。感謝します。ですね、今日はですね、来るときにですね、何度も虹が見れてですね、感謝でした。ただ私運転してるの で後ろでこうバックミラーにこう映るもんですから、こう他の人はこう直接見れたんですけど、私はこうミラーでしか見えなかったんですけど、すごくこう何度もですね、こうですね、和田牧師は正面で見られてるかもしれないんですけど、皆さんもですね、本当に神様の恵みだなってことを本当に思わされて感謝します。またですね、今日は一緒にセミナーに、正解にですね、午後から一緒に姉妹が来られたんですけども、今日宣伝式をありましてですね、宣伝を結構でですね、感謝のことなんですけど、姉妹のですね、親族の方がですね、関西におられるんですけども、その方も霊的な悪霊とか の問題があって、そしてこうその教会で解放されたそうなんですけども、どうしてもその生ける神様の働きのある教会じゃなきゃダメだっていうことで、なんかすごいホームページを調べられてですね、で主の十字架だっていうふうに、なんか素晴らしい判断だと思うんですけど、それで終わってですね、それでなんか紹介してくださって、それで教会にですね来られて、救われてですね、今日は宣伝になりました。感謝します。また佐賀から来られてるんですけども、九州地区のゴスペルキャンプもですね、佐賀で今年行われたんですけど、いろんな意味でこう神様のですね、霊の戦いが進んでいるんじゃないかなということをすごく強く思わされました。またですね、この姉妹がその十字架のこととかを聞いた時に、悔い改めのことを言われて、先罪の、それで家に帰って、そしてまずじゃあ罪の悔い改めをしようと思って、行ったそうなんですけど、その前にちょっといつも頭痛があってですね、頭痛持ちのことで頭痛があったんですけど、 でもずっとこう悔い改めしていったらですね、気がついたら完全に治ってたそうなんですね。それでですね、そしてもう一つですね、この事故の後遺症でこの頭の後ろのところがですね、こう膨らんでいてですね、痛みがいつもあってですね、あったそうなんですけど、それがこう気がついたら全くその膨らみがなくなっていたということで、すごくびっくりしました。私たちカリスマの教会の中にこう置かれているんですけど、そのカリスマの恵みというのはいろんなところにですね、こう現れてきているんじゃないかなということを思います。さらにですね、カリスマの働きをですね、さらにこう、祈って進めていきたいなと思います。で、今日はですね、14章の一節のところにしたんですけども、特に賜物に関してですね、いつも学んでいますけども、一つは必ず聖書に従って原則に従って用いるということがですね、重要であるわけです。その中で、一つがまず教会のものとして、教会に働いているもので、神様から神のものであるので、教会のものとして用いるということですね。それが本当に重要なこう大前提であるわけです。第一コリントの、12章の11から27節に書かれていますけれども、キリストの体である私たち、その一部一部がですね、一人一人に現れてくる賜物なんですけれども、それは教会のものであり神のものであるということをですね、こう自覚し、またですから教会の秩序の中でこう用いていくということですね。それが重要であるところが、また14章の39、40にも書かれています。ですからそのことをですね、しっかりと覚えてですね、 はい、あ、はい、はい、そうです。今日はでもいいです、ね、すみません、ありがとうございます。で、そしてですね、賜物のもう一つの目はですね、吟味をするっていうことですね。で、必ずどんな方が予言してもですね、こう吟味をしていくっていうことをですね、成していく必要があります。神様に聞いていくってことですね。まあ、私たちはこう完成された聖書がありますし、聖霊様が一人一人の内側に住んでいるので、こう神様に聞くっていうこと、そして教会に見分けの賜物がこの機能がありますので、聞くっていうことができる、必ずできるわけですね。ですから自分も神様に聞くことができるということをまず信じて、神様に聞いていくということをですね、していくわけです。ただ一人一人こう耳の成長っていうんですか、霊的な耳の成長が違うので、必ず教会の助けとカバーを受けてですね、吟味していっていただくということですね、していっていただきたいと思います。で、これからカリスマがこう顕著に開かれてくると思うので、さらにこう私たちのですね、こう皆さん一人一人こう導く側だと思うんですけど、私たちの方のこの聞き従いとか見分けとかですね、吟味がすごく重要になってくる、それがまた問われてくるですね、時となってくると思うので、まあ、日々の神様との交わりとかですね、私たち自身の悔い改めとか感謝の徹底とかいう言葉をしっかりとこう日々こう受けて歩むとか、そうい う, こう基本的なことをですね、本当にこのしっかりとさせていきたいと思います。またこの教会のカバーを受けるということはすごく重要なので、しっかりとこう霊的なカバーを受けつつですね、歩むということで、このさらにですね、この正確に賜物の祭りということを成していきたいと思います。で、まあ、今私たちはこれで選挙の第2ステージに入ったと語られていて、まあ、それが始まっているわけなんですけども、それ最初からお聞き従うということですね、神様はこの死の十字架の流れを導いてこられたわけです。で、パウロ牧師は、パウロ牧師は一生懸命ですね、最初にこう聞き従うことができるようにということを、特に半年間くらいずっとそれを祈ってまず言われたそうなんですけども、その中で皆さんご存知だと思うんですけど、予言がですね、この礼拝に予言が来てるんですけど、語ったらいいですかっていう、こう方が女性の方がですね、言ってこられたわけです。で、その時は、基本としては困ったなと思われたらですね、もう自分自身がもう予言に対してもうその頃冷めていてですね、そういうことをする人はもう極端な人だみたいな感じでですね、見ていた時に、自分の教会からですね、予言していいですかっていう人が怒ってしまってですね、もう これを許可したらですね、他の教会から他のクリスチャンからどう思われるかっていうのはもうよくですね、分かってたので、もうですね、できればそういうことは一切したくないと思われたと思うんですけども、ただその時神様に祈ったんですね。神様に従うということで本当に歩んでこられて、神様にこう聞いたらですね、それをやりなさい、予言を進めなさいっていうこう促しだったわけです。で、秋元牧師はそれを受け入れられて、こう予言を始めていったわけですね。そして結局そのために案の定ですね、こう誤解されて批判されて嘲笑されてっていうことが始まっていったわけなんですけど、でもそれにこう勝る素晴らしい神の働きがどんどんですね、今ここまでですね起こってきたわけです。で、ただその後から見ますとですね、はい、聞き従うように、ことが正確に聞き従えるってことを祈っておられたんですけど、とにかくこの、先週先週イザヤ牧師ですね、北九州の聖歌で言っておられたんです、正解で言っておられたんですけど、こう正確に従う、正確に聞こうと思ったらやっぱり時間をかけないとやっぱり、ちゃんと正確に聞けないですし、短いと間違いやすいっていうことですね。で、結局そのパルオクションその、聞かなくちゃいけないことがだんだんだんだん溜まっていってですね、皆さんもそうだと思うんですけど、こう神様に聞かなくちゃいけないことがだんだんだんだん溜まっていってですね、それでこう祈る時間も足りないしっていうことになってきて、時にもっと正確にもっと早く聞き従えるようにってことを祈っていたわけですけど、そしてその中でこう予言が始まってきたんですけど、実は困ったなと最初は思ったわけなんですけど、実はそれはこう神様のその早く正確に聞き従えるようにってことの祈りの答えだったわけですよね。で、結局そこからその本当に真に祈り聞き従う、神様に聞き従うことを求めている教会にとっては、その予言があるかないかっていうのがこうそこではっきりとこうですね、こう現れていったわけです。そして予言を通して早く正確に聞き従うということですね。もちろん毎回それでも吟味はもちろんしなくちゃいけないんですけども、予言を通してどんどんどんどんいろんなことが示されていってですね、そしてこう働きがこう進んできたわけであります。 で、まあ、私たちはそれをこう見てきたわけなんですけども、で今までその私たちもその、まあ、パウロ氏とかイザブ氏が批判されるのをあっていうのを見てですね、まあ、祈ったりはしますけど、でもその私たちにこう直接ですねあまりこう矢が来るってことは少なかったと思うんですけど、これから私たちがさらにこう従ってその賜物を用いていくような時に、予告予知や指示やそういうことがはっきりこう現れてきて、賜物が現れてくるとともに、今度はこの抽象とか批判とか具体的にですねそのことも許されてくるってことを覚えていきたいと思います。で予言に伴うこの十字架っていうのをですねはっきりと覚えて、でもこの占領の波が始まりましたから、この賜物を用いてですねさらにこの共にですね進んでいきたいというふうに思います。ですね、このこと感謝します。それではお願いいたします。愛する天のお父様、セミナーの時はありがとうございます。さらに賜物を忠実に用いていけるようにどうぞ導いてください。また正確に早く私たちが主の御言葉を聞き、また従っていけるように、助けを導いてくださることをお願いいたします。そのために予告予知や指示、また必要な賜物をさらに各教会に開いてくださり、それを正しく吟味し用いて聞き従っていくことができるように、どうぞ助けを導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。